皆さんこんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、6月17日第179回目の配信です。梅雨入りをして蒸し暑い日が続いていますが、そんな暑さを吹き飛ばしてくれるお化け屋敷が来月7月の中旬に京都に誕生することになりました。祇園などで友禅染めのアロハシャツパゴンというお店を展開している染めの会社が、映像監督の林海蔵さんの協力を得て始めるそうでして、場所は右京区五条西工事の自社工場の敷地内にこの肝試しのコースを作るそうです。林海蔵さんというと映画私立探偵浜マイクのシリーズですとか、東京の後楽園遊園地のお化け屋敷の演出もすでに手掛けたことがあるそうなので、とっても楽しみですね。京都の人にとってお化け屋敷というと、もうあの比叡山山頂遊園のものが一番も強烈な印象でしたので、これを上回るものが期待されます。さあ、それでは6月の京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。西日本最大の骨董市、京都大アンティークフェアが開かれます。今週の金曜日6月19日から21日日曜日まで、場所は武田のパルスプラザです。全国からおよそ350ものお店が並び、骨董アンティークの品が150万点以上並びます。時間は午前10時から午後5時までとなっています。お問い合わせは滋賀県大津市の主催者五目堂さんへどうぞ。電話は 077-522-2307 番です。次に、鞍馬寺で1年の豊作を占う竹切り絵式が行われます。6月の20日土曜日の午後2時からです。長さ4メートル太さ10センチもある青竹を大きな蛇大蛇に見立てて、2人1組で竹を切る速さを競って、勝った方の地域が豊作になると言われています。1000年以上の歴史があるというこの行事、山の中の新緑に包まれながら楽しめます。お問い合わせは鞍馬寺、電話 075-741-2003 番へどうぞ。6月の20日土曜日と21日日曜日の2日間、左京区岡崎の京都会館第一ホールで、京都五花街合同の伝統芸能特別公演都のにぎわいが開かれます。時間は午後2時から午後4時半です。祇園甲部、宮川町、祇園東、そして上七軒ポント町と5つの花町、5つの花街の芸妓さん舞妓さんが年に一度の合同公演をするものです。お問い合わせは京都大木に財団、電話 075-561-3901 番へどうぞ。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回はフリーアナウンサーの羽川秀樹さんをスペシャルゲストとしてお迎えします。羽川さんといえば、以前は読売テレビの看板アナウンサーで、もう私なんかは虹のワイドショーとかですね、あと24時間テレビのそういったも司会をされていて、もう全国ネットの番組をたくさんされていたという記憶がとてもあるんですけれども、現在はフリーアナウンサーとしてテレビやラジオでご活躍中です。我が KBS 京都ラジオでも毎週火曜日に今日奈良近江見つけ旅でパーソナリティを務めていただいています。では羽川秀樹さんをスペシャルゲストに迎えた今回のピックアップ、どうぞお楽しみください。今日はフリーアナウンサーの羽川秀樹さんにスペシャルゲストとしてお越しいただきました。羽川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
おなじみの声の方なんですけれども、羽川さんは、フリーアナウンサーとしてご活躍中なんですけれども、その他にコラムニストですとか、はい、旅と食のコーディネーターなど、もう多彩なねお顔をお持ちなんですけれども、今回はその中の一つ、鉄道オタク てっちゃんアナウンサーとしての一面を伺っていきたいと思います。
オタク言うとちょっと暗いんでね、はい、鉄道ファンと言うていただきましょう
か。なんか実証レールウェイサポーター
という、これ僕は1993年のサッカー J リーグ誕生の時に作った言葉で、
サポーター
いいでしょ、はい、レールウェイサポーター、
はい、かっこいいですね。じゃあレールウェイサポーターとしての一面をちょっとお聞かせいただければと思います。はい、でこの春ですね、はい、羽川さん5本を出されまして、タイトルがてっちゃんアナウンサー、てっちゃんに入ってますね、はい、てっちゃんアナウンサー羽川秀樹の鉄マン、関西ぶらり列車旅、まあ、鉄道で漫遊するということですね。
そういうことですね、はい、でまあかなりマニアックな本を書こうと最初思ったんですけども、はい、まあ今の世の中やっぱり不景気でね、うん、皆さん安上がりで近くで楽しめるところっていうのをものすごく求めてはることが分かったんで、はい、この鉄道を使ってこの駅で降りたらこんな例えば美味しいものがありますよとか、うん、まあそういったことを中心に、鉄道ファンの方もそうでない方も読んでいただけるように書きました。はい。
なるほど。じゃあもうコアな鉄分いっぱいの人だけじゃなくて、
なくても、
もうゆるく
読めると思います。はい。
私ももう早速何回ももう読ませてもらったんですけども、
ありがとうございます。はい。
本当に読んでたら、こう列車に乗ってるような気分にさえなってきまして、この駅でちょっと降りてみたいなと思ったり、ここでちょっと食べてみたいなと思うのが本当に面白い本なんですけれども、ちょっと、その前にですね、うん、最初の方を読んでますと、まず、なぜこの鉄道少年になっていったのかというお話が入ってあったんですが、はいはいはい、ちょっとそのあたりからお聞かせいただけますか？
これ僕は小学校3年生まで京都市内に住んでたんですけど、はい、4年生に変わるときに、親が郊外の宇治市に、はい、家を買いまして、はい、はい、で引っ越しをいたしましたが、うん、これがまたど田舎でございましてね、当時は、うん、今は六地蔵といえば結構ターミナルになってますけど、何にもなくて、公立の小学校行くのにも、うん、京阪の宇治線で2駅ですから、まあ5分なんですけど、乗らなきゃいけない。
小学校からもう電車で、公立なのに、
そうそう、乗ってた、で毎日のことですから退屈ですから、運転さんの席の後ろに陣取って、はい、その運転する仕方を見たり、運転さん用の時刻表というのは10秒刻みで作ってあるんだとかっていうのに興味を持ったところがスタートかな。
そうですか。じゃあもう運転手さんの後ろにずっと
ひっついて
見てはったんですね、
はい、それは今も変わりません。
はい。やっぱり一番先頭車両に乗って、
そうですね、
最近ちょっとカーテン閉まってるとこがあってね、あれ嫌ですよね、
そうですね、トンネルとか入る関係上ね、ありますけどもね、
私も実はよくそういう席に行きます、
ちょっと待ち、むちゃくちゃ徹子さんや、それやったら
徹子の部屋ですけど、
本当にね、
じゃあそんな風にして、鉄道少年へというふうに、
そう、だからやっぱり最初に出会ったのも京阪の宇治線ですし、はい、その後中学高校と、同志社郡高校中学というところに通ってましたから、
名門ですね、
いえいえ、これも京阪の本線を使ってましたんで、はい、やっぱり僕の思春期は京阪と共にありましたから、今はあんまり乗る機会はないんですけど、もう僕の心はやっぱり京阪やね。
京阪というと、京都と大阪を結ぶ電車ということで、京阪ってね、はい、読むんですけれども、うん、そうですか。京阪電車への愛っていうのがこの本読ませてもらってても、一番強いなって、もうひしひしと伝わりまして。
だって京阪に普段乗ることはなくても、京阪特急に乗ったりした結構多いんですよね。
特急ですか。
だってこの京阪特急何がすごいってですね、テレビカーですよね。実は京阪は、来年再来年あたりにテレビカーを全部廃止するという発表してまして、非常に残念なんですけども。
衝撃的ですね、
そうなんです。だってこのテレビカーというのはですね、はい、昭和29年からあるんですよね。
すごい。
で、高橋さんの生まれる前ですよ。
そうでしょ？遠い昔です。
で、昭和29年ってどんな年かというと、日本でテレビの放送が始まったのは昭和28年なんですね。はい。昭和28年なんですよ。
で、
その時に日本テレビと NHK で放送が始まって、はい、その翌年ですから、
はい、
これどういうことかというと、その翌年ってことは、まだ、あれですよ、街頭テレビもあったかなかったかの時代に、もう車両にテレビを取り付けてくれたわけですから。
それはすごいことですね。
これは嬉しかったと思いますね。
高級感もあるし。
しかも特急料金なしでしょ？
はい。
ね。
昔からないんですか？
ないんです。で、京阪がすごいなと思うのは、中吊り広告もないんですね。
確かにスッキリしてますね。
スッキリしてます。ということは、スポンサーからの、いわゆる収入もいただかない。で、お客さんからも特急料金をいただかない。
それなのに。
それなのに走り続けている京阪は、偉いね。
偉い。うわー、知りませんでした。
偉いけども、
はい、
欠点は遅いです。
あ、確かにゆっくりしたイメージはあります。
あります。
だから止まりすぎるってイメージもあるんですけどね。まあ、あります。
だから大阪京都間 JR 新快速ですと30分足らずですが、はい、この淀屋橋出町柳間を55分で結んでますからね。
それはちょっとね、かかりす
ぎてますね。これはね、ちょっとあれなんですけども、まあ僕ら鉄道ファンから言うと逆なんですよ。ありがたい。55分も乗っていられる。
そっちですか。
だから新幹線でものぞみで東京まで2時間半で行くんじゃなくて、まあ光とかこだまで3時間4時間かけて行った方が、同じ料金なのに3時間も4時間も乗っていられるというですね。まあこういう発想もありますから、そういう発想でないと、あの今流行りの青春18切符なんかは使えないじゃないですか。特急急行乗れないんですから。ねえ。
一振り書きで行く人もいるみたいですし、ね。
はい。まあだから、京阪のみならずですね、今回いろんな私鉄の話とか、まあ、JR の話とか書かせてもらいました。はい。はい、
ちょっと目から鱗ですね。速いさばっかりをこう追いかけてましたけれども、こう乗っていられる時間を楽しむんだ
って。楽しむんだ。
そういう発想でちょっとこれからは。そうですよ。電車を楽しみたいと思います。はい、
もうあの電車乗って寝ているとか新聞を読んでるとかメールをしてるとかじゃなくて、景色を楽しみながらですね、ちょっと瞑想の世界に入るっていうのは最高ですよ、もう。
そのためにまずじゃあのこの羽川さんのご本を読んで乗るともう何倍にもそれは楽しみが膨らむそうです。ありがとうございます。
おかげさんでね、最初の初版が結構評判が良かったんで、はい、増刷をさせていただきましたんで、
おめでとうございます。
今ちょっと本屋さんに数が少ない時期なんですけど、もう間もなく増刷してまたドドッと積んでくれると思いますんで、ぜひこの関西ぶらり列車旅扶桑車から1260円で出ておりますけれども、はい、手に取ってください。表紙が黄色に赤の帯になってます。つまり、京阪特急のカラーリングでございます。
そっかやられた。わかりました。はい、じゃあ、羽川さんのお話、この続き、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくでございます。
はい、ありがとうございました。羽川秀樹さんのお話、この続きは来週です。どうぞお楽しみに。以上、ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けする、ポッドキャスティング京都。第179回目はいかがでしたでしょうか。今回はフリーアナウンサーの羽川秀樹さんをスペシャルゲストとしてお迎えし、楽しいお話を伺いました。この続きは来週お届けしますので、どうぞ皆さんお楽しみに。それでは今週はこの辺で。お相手は高橋智子でした。